こんにちは、ハルトです。ナインナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫思春期病棟の少女たちはアメリカの作家スザンナ。ケーセンがイックルが8歳の時に精神科の閉鎖病棟へ入院した経験をもとに取った回想録である。日本版は吉田利仕分けで創始者文庫から刊行され、映画ジューズーのカルテの原作としても知られる。物語は治療の手引きや医学解説を主目的とせず、当事者の視点から病棟の非常、医療者との距離感、同年代の少女たちとの関係を断片的に描写する。そこでは正常と異常、正気と狂気の境界が固定された線ではなく、状況や視点で揺れ動くものとして立ち現れる。診断名のラベルが人を説明しきれないこと、閉ざされた環境にも独自の社会と力学が生まれることを通じて、精神医療と個人の経験の間にある複雑さを静かに突きつける一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に当事者の声としての精神病棟のリアリティ。本書の核は医師や研究者の解説ではなく、入院者だった本人が見た世界を中心に据えている点にある。読者は診断や治療方針の正しさを評価するより先に、閉鎖病棟がどのように時間を刻み、どんな規則と監視の下で生活が組み立てられていくのかを内側からついた意見することになる。そこで描かれるのは、劇的な事件の連続というより、淡々と反復される日課、雑談、苛立ち、退屈、そして突然の緊張である。こうした非常の積み重ねが、精神的な不調を特別な他者の出来事ではなく、身近な感覚へと引き寄せる。さらに、当事者が自分自身や周囲を観察する視線には、自己弁護でも告発でもない複雑さがあり、読む側は単純な同情や断罪に回収できない。結果として本書は、精神疾患をめぐる語りがしばしば失う具体性と手触りを回復し、病棟という場を一つの生活世界として理解させる。次に、境界成人、核障害という診断名とラベルの限界。著者は訳逐一して境界成人核障害と診断されるが、本書は診断名を最終解答えとして扱わない。むしろ、診断という制度がどのように個人の経験を切り取り、他者の判断として本人へ返されるのか、その違和感が繰り返し浮かび上がる。診断は必要な支援へつなぐ入り口になり得る一方で、ここの苦痛の質感や背景を単語に圧縮し、理解したつもりを生みやすい。本書が示すのは、ラベルが貼られた瞬間に人が説明し尽くされるのではなく、むしろ説明しきれない部分が残り続けるという事実である。また、思春期という発達段階の揺らぎと、症状として扱われる行動や感情の間には連続性があり、その境目は明瞭ではない。読者は診断の是非を即断するのではなく、診断が持つ実務性と暴力性の両面、そして当事者がそれをどう受けやめるかという問題を考えることになる。さらに、正常と異常の境界が揺らぐという主題、本書が繰り返し読者に投げかけるのは、正常と異常を分ける線はどこに引かれるのかという問いである。閉鎖病棟という明確に隔てられた空間にいながら、そこで語られる会話や感情の多くは、思春期の不安定さや対人関係の緊張と連続しており、外の世界と断絶していない。だからこそ読者は、向こう側とこちら側という区分が、能力や人格の本質的な差というより、状況、支えの有無、周囲の解釈によって成立している可能性に気づかされる。さらに、病棟の中で他者を観察する著者自身の視点も、時に冷静で時に揺れ、固定した語り、手像を与えない。これにより、狂気は完全に理解不能な他者の属性ではなく、誰の生活にも接続し得るグラデーションとして描かれる境界の曖昧さを直視することは、精神疾患への恐怖や偏見を薄めるだけでなく、自己理解の枠組みを広げる知的な体験にもなる。そして、閉鎖空間に生まれる少女たちの共同体と力学、病棟では同年代の少女たちが同じ規則の下で生活し、独特の共同体を形作る。リサ、ポリ、デイジー、アリスなどの存在は症状の違いだけでなく、関係性の中で立ち上がる個性として描かれ、単なる症例集にならない。彼女たちの交流には、連帯やや差し差がある一方で、嫉妬、支配、距離の取り方の失敗も混じり、思春期特有の社会が閉鎖空間で濃縮される。ここで重要なのは、病棟が常に悲惨な場所としての見えが枯れない点である。監視と制限の中でも冗談や遊び、衝突や和解が起こり、日常は続く。その多層性が入院ものを単純化しない。読者は精神的な困難を抱える人々の人間関係が特別に異質なのではなく、一般社会の縮図のような側面を持つことを理解する。同時に支援の場が人を守ると同時に、人間関係の摩擦を増幅させるという現実も見えてくる。最後に、 断片的な構成と記録の挿入が生む説得力、本書は必ずしも時系列に整然と並ぶ階層ではなく、断片の連なりとして読者の前に現れる。この構成は読みやすさの点で好みが分かれるが、記憶が整理され、切らないまま立ち上がる感覚や、入院生活の単調さと突発性を同時に伝えるという意味で、内容と形式が結びついている。さらに、診断書や入院記録などのコピーが挿入されることにより、個人的な語りが制度的な書類と併置される。そこでは本人の経験と医療、システムの言語が同じ出来事を別の仕方で切り取っていることが可視化され、読者はどちらか一方を真実として採用しにくくなる。結果として、本書は自伝的ノンフィクションでありながら、語りの信頼性を単純に強化するのではなく、何が事実として残り、何が解釈として生成されるのかを考えさせる。文学的な読み味とドキュメント性が同居している点が、原作としての独自性にもつながっている。結論として、文庫思春期病棟の少女たちは、精神医療に関する実用書きではなく、当事者の経験を通じて正常と異常の境界、診断の言語、閉鎖病棟という環境が人に与える影響を考えさせる回想録である。精神疾患や境界性人格障害に関心のある読者はもちろん、医療者や支援職、当事者の家族、そして思春期の不安定さや孤立感を経験してきた人にとっても、理解の補助線になり得る。得られるのは処方箋のような解決策ではなく、ラベルでは捉えきれない個人の複雑さを見逃さない視点であり、偏見を解くための具体的な感覚である。類書の中には、医療制度の批判や感動的な構成物語に収束するものも多いが、本書は断片的で抑制の効いた筆致によって、簡単に結論へ回収されない現実を残す。その未整理さこそが精神の揺らぎを生きた時間の質感として伝え、映画版とは異なる原作の価値を際立たせている。ご支援いただける場合はスザンナ・ケイセン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。